これより2022年12月25日第4手術クリスマス第一礼拝を始めます。賛美歌98番いたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文39、イザヤ書53章。口読文39、イザヤ書53章。我らが登るところを信ぜし者は垂れぞや。彼は主の前に御前のごとく、我らが見るべき麗しき姿なく、美しき形はなく、彼は侮られて人に捨てられ、また顔を置いて避けることを避けられる者ごとく侮れて、まことに彼は我らの悩みを負い、我らの悲しみを担えり、彼は我らの咎のために傷つけられ、自ら懲らしめを受けて我らに安きを与う。我らは皆失意のごとく迷いて、おのおの己が道に向かいゆけり、彼は苦しめられども自らへりくだりて口を開かず、彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり、彼は我が民の咎のために打たれしなり、聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はヨハネによる福音書1章1節から5節と14節、新約聖書の163ページです。拝読いたします。ヨハネによる福音書1章。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。クリスマスのこの日、敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝にあなたによって招かれ集えましたことを心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福がもたらされ、安らぎが与えられますように。特に悩みや病を抱えられている方に救いが与えられますように。越谷教会の導き手である石橋牧師、棚橋牧師、鈴木牧師、清水伝道師の健康を支えてください。越谷幼稚園、教会学校の技を祝してください。また私たち生徒をこれからもあなたの道に従って歩ませてください。マタイによる福音書とルカによる福音書には 主イエスの誕生に関わる信仰者たちが語られております。神の前に正しい人であった祭司のザカリアとその妻エリサベト、今の時代では少女といえる年齢で主イエスの母となるマリアと、その婚約者で誠実な若者ヨセフ、夜通し羊の番をしていた羊飼いたち、占星術を研究し主イエスに出会えた博士たち、主イエスに出会いこのしめ上を安らかに去らせてくださいますと神様を讃えたシメオン、若くして夫と死に別れ年老いても昼も夜も神に仕えていた預言者アンナ、身分も年齢も性別も職業も、そして主イエスに出会うまでの導かれ方も違いました。しかし皆その導きに従った者たちでした。ここに集う私たちもそれぞれ違ったものですが、聖霊に導かれ従い、今日一緒に主イエスの誕生を祝えることは誠に神様からの祝福です。天において賛美する者たちと共に、地において私たちも賛美いたしましょう。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。本日は光の物語と題して、石橋牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る石橋牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹きますように、越谷教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌112番、作り主全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエスキリストを信ず、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者を裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教、光の物語と題しまして、石橋牧師より福音を頂戴いたします。
クリスマスの礼拝を迎えるのでありますが、朝起きまして絶望的な気持ちになりました。 今日のこの礼拝の説教、もう 90% 仕上げてやって、あと 10% というところで、キャンドルサービスのために、その原稿をもう一度確認して、昨日のキャンドルサービスのクリスマスイブ礼拝ですねのために、準備して、そして、朝起きたら 90% 仕上げた原稿が、ワープの中に消えてしまっている。完全原稿を作りますから、慌ててしまいました。なんか最近変なんですが、昨日も葬儀の打ち合わせのために財布を持って、携帯電話を持って、予定表を持って教会で打ち合わせをしたわけですけども、帰ったら携帯はある、予定表はある、しかし財布がない、財布がないんです。妻は探し魔ですから必ず見つけてくれます。プライドがあります。アホタレアホタレって言いながら必ず見つけてくれるんですが、多分一生懸命昨日見つけて回って疲れたんでしょうか、朝起きてきませんでした。散々ですが、それで完全原稿を作りますので、5時から懸命に、完全原稿を仕上げました。なんか変ですから、どうぞそばに寄らないでいただきたいと思いますけど、原稿がないと思ってですね、その時思ったことは、体調不良で今日は休もうかと思ったんですが、今日体調不良で休んだらとんでもないことになる。今日の夜、ある団体のクリスマスの礼拝の説教をしなきゃなりませんので、これからそれを作らなきゃいけないんですが、葬儀のこともありますので、体調不良で休んだというなりますと、本当にそのまま天国に、いや地獄かな行かなきゃならないような思いになるかもしれません。そんなわけでお金が全くありませんので、先ほど、豊川さんから献金貸してほしいと言われて、散々な牧師でありますから、どうぞ諦めていただきたいと思いますが、朝日新聞の夕刊を見ておりまして、平和ということを願いながら、クリスマスと関係しながら、過去のクリスマスに起こったこと、それがいくつか紹介されてありました。戦後間もなく、1000人の子どもたちに1000人の子どもたちにクリスマスプレゼントを配ったということ、さらにまた、川で生活するその家庭において、長靴の代わりに足袋を吊るして、そこに、カードでしょうか、トランプでしょうかね、カルタですね、カルトを入れたクリスマスの出来事さらに、マッカーサーによって戦争犯罪人が26名、恩赦が与えられて、解放される。それで26名の関係者の者たちが、その前で、迎えに行ったという話、そういうクリスマスに起こった、平和と関係しながらの出来事が書いてありました。ベトナムのに従軍しているアメリカ兵がふるさとから来たクリスマスカードを何度も読んでいる、そういう姿も紹介されておりまして、クリスマスに起こる希望というものが紹介されていたわけです。平和への希望、人を愛する希望、そのようなことが記されていたわけでありますが、今年のクリスマスについて私たちはそのような希望を見出すことができるだろうか、そのことを考えましたら、ますます闇の深みに引きずり込まれている世界の現実、 そのことに身を向けざるを得ないわけです。ウクライナ戦争の影響は食料不足や燃料不足、そしてまた物価高など私たちの生活を脅かしています。世界の人々が命を脅かされています。どこを見ても今年のクリスマスに希望を見出すことはできない、希望の光を見出すことはできない、そのような状況の中で私たちはクリスマス礼拝を迎えているわけです。そして、今日は5本目の光が灯りました。太光節から1本2本とろうそくが燃え始めて、先週が日曜日が4本灯ったわけです。今年クリスマス礼拝は5本目の光を炎が燃えています。5番目のろうそくの光を見つめるクリスマスとなりました。十数年に一度こういうことがあるわけでありますが、5本目のろうそくを灯したことは私の経験ではありません。聖公会やカトリックにおいては12月25日にクリスマス礼拝をいたします。その後5本目をつけて、クリスマスの礼拝を捧げるということをしているのであります。5本目は何を意味するかというと、キリストの技を示している、十字架と復活のキリストの技を5本目のろうそくは示しているのであります。私たちは長老派の教会でありますから、講談を飾ることはいたしません。十字架も飾らない。そして礼拝に集中するということを第一に掲げて、教会形成をしていく、まあ、それが改革の教会、そしてまた長老主義の教会であります。礼拝に集中するということを教会形成の中心にするものと、私たちにとっては5番目のろうそくをつけることはないわけです。しかし今年は5番目のろうそくをつけたわけです。どのような暗闇の中にあっても5番目のろうそくが灯っている、闇を照らす光として5番目のろうそくが光っているということが私たちの希望である。五番目のろうそくはどの世の闇によっても希望の光が消えることがないということが指し示されている、そのことを受け止めながら、ヨハネ、福音書の一節、一章の一節から、そして十四節の言葉、それを今日の御言葉として示されてきたわけであります。ヨハネ福音書の一章の一節から五節を見ていただきますと、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉の後に命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかったと、今日のクリスマスのメッセージ、まさに5番目の光が、5番目のろうそくの光が示されているわけであります。どんな闇にあっても消えることのない希望の光が示されていくわけであります。ここで注目していただきたいのは、はじめに言葉があったという言葉、これは日本語にはない言葉です。言葉といえば必ず葉っぱがつきます。葉っぱの言葉、辞書を引いてもこの言葉は出てこないわけであります。ロゴスというギリシャ語が使われていますが、ギリシャ語で 表されているロゴスをどのように表すか、どのように訳すか、言葉が見つからないわけです。いろんな表現をすることができますが、表現をしてますが、しかし的確にギリシャ語のロゴスを表す言葉がない、日本語の言葉がないということで、葉っぱのこの言葉が使われてきました、使われているわけです。このことは高く評価されています。私たち特にこの言葉、葉っぱのない言葉に注目して、神様の希望の光について、この言葉から示されて、示されているわけでありますが、その主の言葉を聞いていきたいのであります。はじめに言葉があったというこの言葉はもう言うまでもなく創世記の一章一節以下の天地創造の物語が示されていくわけであります。はじめに神は天地を創造されたと、壮大な天地創造の物語が記されていくのであります。そしてはじめに創造されたのは光であるということに注目したいわけであります。神は言われた、光あれ、こうして光があった。神は光を見て良しとされたと記されていくわけであります。まずはじめに神は光を創造された。神が創造された光でありますから、それは消えることがない。希望の光の創造が示されていくわけであります。そして神は言葉を持って光を創造された。葉っぱのない言葉、闇の世界に神は言葉を持って光を創造されたのであります。言葉を持って創造されたということの中に神様のご意志が示されていくわけであります。はじめに神は天地を創造された。そしてまたはじめに言葉があったということの中に神様のご意志が示されていくわけであります。神様のご意志とは何であるか、それは創世記の2章のところで示されてくるわけであります。2章の1節から3節を見ていただきたいと思いますが、創世記の2章の1節から3節、天地万物は完成された。第7日の日に神はご自分の仕事を完成され、第7日の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神は全ての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別された、とこのように示されていくわけであります。神様の創造の目的が示されています。祝福して聖別する、聖別するということは神のものとするということであります。祝福して神のものとする、そこに神様の創造の目的がある、このことが示されてくるわけであります。何としても人間を救い上げるという神のご意志、祝福して神のものとする、そこには同時に神が創造された人間の歴史は罪の歴史であることが示されていくわけであります。聖別された、神の命を与えた、神のものとした、しかし罪の歴史を重ねながら神から離れていく人間の歴史、闇の深み、罪の深みにはまっていく人間の歴史が同時に示されていくわけであります。このような闇の中にある人間を何が何でも救い上げたい、祝福して聖別する、この 断固たる神のご意志がヨハネ福音書の一章の一節以下において示されていくわけであります。何が何でも救い上げたいという神の断固たるご意志がヨハネ福音書の一章の一節以下において示されていくわけであります。ヨハネ福音書を見ていただきますと、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと、非常に重要な言葉であります。言葉は神であった、この言葉を初めに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、このように記されていくわけであります。天地創造の御業を成した神と一つであるお方、神であるお方がクリスマスに誕生したことが示されていくわけであります。クリスマスの出来事は壮大な天地創造の物語に比べてなんと小さいことか、なんと弱々しい出来事であるか、それが示されるわけであります。しかしそこに神の技がある。弱々しい、弱い小さな事柄の中に神の技があり、そこから闇を照らす希望の光が輝き始めるわけであります。馬具屋の貝羽桶に寝かされた血の実子が示されるわけであります、イスラエルは木の文化でありますから、石の文化でありますから、木は貴重なものです。ですから馬小屋は洞窟、貝羽桶は石をくり抜いたもの、その中に粗末な布に組まれた血の実子は寝かされるわけであります。貧しい二人のマリアとヨセフ、この両親のもとに粗末な布、おむつに包まれた血の実子が、イエスが、主イエスが、神が誕生するのであります。天地創造を超えた神様の大いな救いの御業が、この本当に小さな小さな事柄の中から始まっていくのであります。そしてまたこの小さい弱々しいことの中に救い主が誕生してくださったというところに、闇を照らす希望の光が示されていくわけであります。五番目のろうそくの光に象徴されるキリストの御業が示されていくわけであります。14節を見ていただきますと、言葉は御子となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真実に満ちていたと語られていくわけであります。言葉は肉となって私たちのうちに宿ってくださった、この肉に宿ったという肉には否定的な響きがあります。肉を持っているがゆえに闇を味わわなければならない、やがて死んで墓に納められる存在、肉は人間の限界を思い知らされます。私たちの限界を思い知らされます。そして罪の深みに 落とし込んでいく力となってまいります。言葉は肉となって私の間に宿られた。5番目のろうそくの光が示され、5番目のろうそくの光が輝き始めるわけであります。そこには十字架と復活の主イエスの御業が示されていくわけであります。どんな闇があったとしても吹き消されることがない、いやそこにおいてますます輝く希望の光が十字架と復活の主イエスの御業によって輝き始めるのであります。第二コリントの12章の7節から8節を見ていただきたいと思います。宿るということについてパウロが語っている言葉に目を向けたいのであります。私7節の3行目のところで、私の目に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンからの送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、私はむしろ大いに喜んで自分の弱さを送りましょうとパウロが語っています。キリストの力が私のうちに宿るように、キリストの力が弱さの中に宿ってくださることが示されるわけであります。パウロの痛みに悩み、大きな病を抱えていた。それは福音宣教の邪魔になる。病は悪霊の仕業だとして言われている時代に、病を抱えながら伝道するパウロにとっては、なんとかこの棘を取り去ってくださいと三度祈った。3は完全数ですから、何度も何度も祈ったということであります。しかし主の言葉はまさにそこに宿る。それはサタンの技としか思えないような、そこに主の力が宿ることが示されていくわけであります。私たちもさまざまな病を抱え、もうそれはサタンの仕業と言わざるを得ないような中に身を置かなければならないことがあるかもしれません。また闇が深まっていく、世界の闇が深まっていく、それはサタンの技だと言わざるを得ないほど、どうにもならない大きな力が働いて人々を苦しめている。その中に主が宿ってくださると、5番目の大きな希望の光が示されていくわけであります。どのような現象の中にも十字架と復活の主が宿ってくださる。私の闇を、罪を背負って十字架に死んでくださった神が命を捧げてくださった。そして私の最も弱いところ、苦しいところ、醜いところに宿ってくださった。その闇を担うものとして宿ってくださった。この暗闇が深まる世界の中に主は宿ってくださったとの希望の言葉がクリスマスの礼拝に示されていくわけであります。5番目の光が灯っているのであります。復活の命の世界がこの5番目の光によって示されてくるわけであります。どんな闇の中にあってもこの復活の主の光が輝いている。それが私の希望の光であります。 クリスマス礼拝において5番目のろうそくを見つめたいのであります。5番の目のろうそくを見つめながら、新しい年はこの5番目の光が大きく光り輝く、その中に私たちは新しい年を迎えることができる、その希望を持って私たちはその確信の中で新しい年を迎えるものでありたい。この希望の光は決して消えることのない、その確信を持って生きるものでありたい。このクリスマス礼拝に示される世界のメッセージであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、深い闇が世界を包んでいます。また私たちを包み、またさまざまな弱さや破れをうちに持ちながら、痛みを持って、それはサタンの仕業だと言わざるを得ない、どうにもならない力に右往左往しながら生きざるを得ない、そのような現実に私たちは生きています。しかしそこに5番目のろうそくが光っている。この光は決して消えることがない天使創造の主の神の大いなる救いの御業、何としてもあなたを救い上げると闇の中に飛び込んできて、私たちの闇を担ってくださいました。このイエス様の十字架と復活の出来事に集中するものとして生かしめてください。第5番目のろうそくの光を見つめるものとして、確信の中に生きるものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌114番。賛美式を行います。
Thank you. 招いていくと思っています。関東同士を覚えますが、洗礼を受けない方はそのままお待ちしております。生産の準備は夫という人に絞られたところにつく生産の時期を行います。洗礼を受けた方はどの教派の方もこの国々に立ち上げることができます。また私は今主イエスキリストの定められた生産に立ち上げようとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって義を行い、私たちの招いて戦わない間に神のごとき永遠の命を約束されました。そんな他のことのできない愛と恵みと私たちの心に感じるとき、主は生産を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲むのは主の体と犯すのである。また、主の体は超えない飲み口のものは、その飲み口によって自分に裁きを招くと信じられています。大変で、この者の罪を深く注意していただければなりません。このようにして、信仰と真実を持って最初に預かりましょう。キリストの体を人に預かるとき、キリストは私を本心に親しく望んでおられます。また、この恵みの真実は、私たち全てを主に生きてとし、今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、しかし出しに使え、その今しのものに互いに愛したいならば、主の再び聖餐を今日まで届きたいと思います。聖霊を、私たちは主から受けたことをまた、あなた方にしたいのである。すなわち、主イエスは落とされるよう、神を取り感謝してくれると託してください。この体は、それはあなたのための私の体である。私を記念するようにためにこのように行いなさい。食品の時、サバスケをものにしておいた。このサバスケは私の死による新しい契約である。飲むために私を記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、このサバスケを飲むことに、それによって主が来られる時になるまで死の死を増え、知らせてください。天の地、御子イエス・キリストの苦難と出荷と挑戦と覚え、この聖霊に支えられている大いなる恵みを感じています。深き憐れみのように私たちの祈りを聞き、御子と御霊をもってこの韓国同士を祝福これを聖別してください。主にイエス・キリストの御子に従ってこの韓国を語っておき、聖なる恵みを与えてください。御子と御霊と共に支配される全能の地に、世の限りなく栄光がありますように。すべて共にも手繰っているものは私のものにしなさい。あなたごとやしましたけど、神はその一人ごとをもらったのに骨を愛しておった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得たけれど、キリストイエスは敵を作るために骨を見つかったということは確実で、そのまま受け入れています。これは私たちを捧げた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捧げられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってこのためにキリストを愛しておきたい。 私たちのために生かされた主イエス・キリストの父よです。あなたのために近くを流されたことを覚え、感謝を持ってくれて信仰を持ってこの地にキリストを愛を受けられ、